ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。マクロフ・アミン副大統領は気候・基礎・地球物理庁 BMKG の予測に基づくと、総強度の降雨が早期に発生するため、年末に発生する可能性のある潜在的な災害に整えるよう、すべての地方政府に要請しました。これは、水曜日、北スマトラ州のメダのスディルマン通りにある北スマトラ州知事の公邸で、マクロフ・アミン副大統領が語ったものです。気候要因に加えて、マクロフ・アミン副大統領は、災害は環境被害のために発生したと評価しました。地方自治体は、災害発生時の影響が大きすぎないようにこれを予測しなければなりません。インドネシアウラマ評議会 MUI の前会長は、災害管理に十分な予想割り当てるよう地方自治体に要請したと述べました。それでは次のニュースです。工業省は東ジャワ州の産業成長の中心地の一つとして、バンカラの工業地域の開発を目標としています。これは水曜日、東ジャワ州のバンカランで工業省の領土防衛国際産業アクス事務局長エコ・ジャヒアント氏が語ったものです。バンカラン県の国会第7委員会との特別作業訪問で、エコ・チャヒアント氏は、現在、東ジャワ州を含むインドネシア全土に22の産業成長センターエリアがあると述べました。エコ・チャヒアント氏はまた、東ジャワ州は国内総生産に最大の貢献をしている州の一つだと述べました。2020年には、東ジャワ州が2兆3000億ルピア、つまり国内総生産の 15% を貢献したことが記録されています。特に2016年から2020年の期間中のバンカラン県の国内総生産の価値は5090億ルピアから5730億ルピア、つまり 12.6% の大幅な増加でした。訓練任務中にマレーシア戦闘機がペナンのアイアタワー 왕노군지기질에추락しました。少なくとも一人のマレーシア空軍の兵士がこの事件で死亡し、もう一人が負傷しました。11月17日水曜日、スーダーが報告したように、現地時間11月16日火曜日の夜に、北108戦闘機の撃墜注意で死亡した一人の兵士は、キャプテン・ムハマド・アフェンディ・バスターミと特定されました。また、副操縦士として訓練飛行を行っていた別の兵士は、モハド・ファリズ・オーマル・ソーシャーと特定されます。彼は怪我をしたと伝えられており、現在、スブランジャヤ病院で治療を受けています。事件後のツイッターへの投稿で、ヒジャムディン・フセン国務大臣は、亡くなった兵士の家族に哀悼との意を表しました。彼は、その事件について悲しんでいると付け加えました。ヒジャムディン大臣は、国防省が事件の徹底的な調査と、犠牲者である二人の兵士の家族を支援するように命じたと語りました。ISIS グループは11月16日火曜日にウガンダの首都カンパラでの致命的な攻撃の犯行を認めました。これはグループに属してアーマーク中心によってテレグラムアウコントで明らかにされました。水曜日、ロイター通信社が報告したように、カンパラシナ中心部での3回の自爆攻撃で3人が死亡しました。伝えられるところによると、多くの車が発火したとき、評議会のメンバーや他の人々は感染のために排して逃げたということです。目撃者と警察によると、先月数回発生した最近の爆撃事件で、少なくとも3人が死亡したということです。警察のスポークシュマン、フレッド・エナガ氏は、30社人が村区病院で治療を受けており、そのうち5人が重篤な状態にあると述べました。それでは最後のニュースです。ニュージーランドのナナイア・マフタ外相は、ニュージーランドのアオテアロアのインド太平洋地域への関与を再確認するために、インドネシアへの3日間の訪問を終了し、インドネシアとアセアの主要パートナーとの会談も開催しました。ニュージーランドは、インドネシアの再生可能エネルギーの移行に、600万ニュージーランドドル、または590億ルピア相当を提供します。ナマフタ外相は、11月17日水曜日、書面声明で、ニュージーランドとインドネシアの2国間パートナーシップは、60年以上の外交関係に設置された重要なパートナーシップだと説明しました。彼は、共通のアプローチに取り組んでおり、インド太平洋地域が安定し、開かれ、繁栄し続けることを保証しています。マフータン外相は、訪問中、ジョコウィドド大統領、レッドマルスリー外相、アセアン事務総長のダットリーム直会と正式な会合を開かれました。これでニュースを終わります。
ストの皆さん、コメントです。今日は COVID-19 感染者の減少に惑わされないでくださいについてお伝えします。インドネシア政府が COVID-19 の蔓延を防ぐためにコミュニティ活動制限を実施して以来、国民は毎週週の始めを待っていました。それはコミュニティ活動制限の期間の発表があるからです。11月15日月曜日に政府はジャワバリのコミュニティ活動制限をさらに2週間延長すると発表しました。これは県や都市での人々の活動が制限され続けることを意味します。例えばジャカルタはステータスがレベル1です。レベル1ではワクチン接種を受けている場合、エッセンシャルワーカーではない人の 75% がオフィスで働きます。日常生活に必要なお店や市場、それ以外の民間市場、モールやプラザなどのショッピングセンターは収入人数の 75% で開くことができます。モールは午後9時に閉店し、閉ざされた空間のレストランは 75% の収容人数で開くことが強化されています。一方、教育及び学習活動は 50% がオンラインで、 50% が対面で行われます。 COVID-19 パンデミックに束縛されて1年半以上が経過し、多くの人々が制限のない日常の活動を望むのはもっともなことです。また COVID-19 感染者が減少していることも知っています。11月15日月曜日にオンラインでのコミュニティ活動制限の実施を評価する記者会見で、アイランガ・ハルタルト経済調整大臣は、現在の COVID-19 の実効再生産数は1未満であると述べました。また、インドネシアの現在の COVID-19 感染者は人口10万人あたり1人であり、10万人あたり89人のタイや454人のシンガポールなど近隣諸国ははるかに下回っていると述べました。大臣はまた、感染者がピークだった時と比較して全体的な減少は 89% から 98% の間であると述べました。大幅に減少しましたが、感染者が急増する恐れは残っています。プレシデン LE.go.id 公式ウェブサイトで引用されているように、ジョコ・ウィドド大統領は特にクリスマスと2022年の新年に向けて、感染者の急増を避けるために多くの地域を注意深く監視するよう求めました。大統領はまた、対面学習を行う学校に対して厳重に見守り、感染の兆候が見られた場合はすぐに対応できるようにと指示しました。マスクの着用や物理的な距離を維持する、そして人混みを避けるなどを守らない人々が出始めているという概念もあります。また、複数の場所では健康プロトコルを遵守するための規律の監督と思考も緩始めています。インドネシアは本当に COVID-19 の次の波に直面していないことを望んでいますし、この願いは全てのインドネシア国民によって共有されなければなりません。健康プロトコルの厳格な遵守を伴わなければなりません。目標を達成するための政府の努力は、人口の 78% が1回目の接種を、60% が2回目に接種を年末までに済ませることです。健康プロトコルを守ることにうんざりしている人もいるかもしれませんが、落ち着いてはいけません。予防接種以外にも、健康プロトコルの遵守は COVID-19 を防ぐための鍵であり続けます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラオケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラオケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kalaku pandang kerlip bintang nu jauh di sana.Sayapku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dahulu, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakanyang telah lalu semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati, asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati, menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama,
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネシア、リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは環境問題に取り組むためにバランスの取れた開発を実施する準備ができていることについてお伝えします。シティ・ヌルバヤ環境林業大臣は、インドネシアはバランスの取れた全体論的な方法で環境の課題と問題に対処できる開発を実施する準備ができていると述べました。またパンデミック後、国の状況と優先順位に基づいて、より回復力のある包括的な世界を構築します。これは最近、イタリアが議長国の G20 政権孤立の対話の終わりに、シティ・ヌルバヤ大臣が語ったものです。火曜日、環境林業署の署名声明によると、バーチャル対話の中で、シティ・ヌルバヤ大臣は、孤立的で持続可能な天然資源管理におけるインドネシアの実際の取り組みについても説明しました。例えば、廃棄物の生産を 30% 削減する政府の計画では、残りの 70% は2025年までに体系的に管理する予定です。さらに、インドネシアはまた2020年、2030年の国家持続可能な消費と生産プログラムを通じて、サキュラ経済の実践を実施しています。この分野では、20以上のパートナー機関との複数の利害関係者の協力を促進するためのオンラインプラットフォーム確立など、 様々な実際の進歩も達成されました。そしてインドネシアは環境計画アジア太平洋地域の支援を受けて、アジアの持続可能な生産と消費プログラムの枠組みの開発を主導しています。ソメン声明はまた G20 諸国内代表団が2021年から2023年の世界資源効率ロードマップをさらに発展させる上で、議長国としてインドネシアを歓迎すると述べました。このロードマップは、高度やグッドプラクティスの経験を共有し続けることを含む多くの側面に関係しています。また、資源効率政策の強化とするゆか、資源効率とサキュラ経済の基準または測定値の構造、国際レベルでのイニシアチブとの協力、海洋廃棄物、プラスチックに対処するための行動として、G20 GC フレームワークとの協力です。特に、イタリア、オーストリア、日本は、G20 の議長国としてインドネシアの活動のピークを含む、実施における実質的かつ技術的な問題への支持を確認しました。これでインドネシア語を終わります。
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるベストなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ベストなインドネシアです。今日は東ルサタガラ州のフランフェハンの牧草地をご紹介します。今回は東ルサタガラ州の観光地の一つであるフランフェハン牧草地をご紹介します。フランフェハンは非常に広いサバンナがある霊感山のふもとにある谷です。この谷は東ルサタガラ州のビル県のラマコネ地区のティルン村にある。ビル県の首都であるアタンブアから約26キロ離れています。フランフェハン渓谷の魅力は自由に歩き回るも、繁栄するサボテの木、そして目が届かない広大なサバンナがあることです。さらにこの谷からそう遠くないところにいくつかの歴史的建造物があります。フランフェハンに到達するには2つのルートから選択できます。まずディルン村、次にマウデモ村を通ります。これらの2つの村から約4キロ歩くことでフランフェハンに行くことができます。そこに着くと目に見える限り広大な牧草地が見えます。自由に歩き回る馬のグループの存在によって微笑ましい光景を目にすることができます。また意図的に放牧されている牛、ヤギ、水牛もいます。そこには牧畜の生命を源とレアル一周の天然温泉があります。珍しいことに気温は摂氏21度ほどしかありませんが、ここでは多くのサボテンの木が育っています。この観光名所では芝生の上でリラックスして座ったり、家畜の群れを追いかけたりする景色を楽しむことができます。フランフェハンからそう遠くないところに他のにも いくつかの興味深い観光スポットがあります。一周の小さな森に覆われてきっきっと御苑要塞があります。過去にはこの砦は戦略を立てる場所として使用されていました。マトラン層の要塞として知られる要塞もあります。この要塞は東ティモルまたは現在のティモルレステの内部にあり、無色艦の伝統的な戦争中に使用されました。とはいえこの砦はたった7日7夜で作られました。フラフェハンの緑の草原を楽しむためにここに来るのに最適な時期は沖の11月から4月頃です。乾季には草が乾き気温が少し高くなります。したがってパナミックが終わり再び旅行できる場合は東のスタンガラ州のフランフェハン牧草地を訪れてください。リスナーの皆さん、これでパソナイノリショー終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat bersapa dirimu. Kok merinding buluku, kok jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku jadi gugup melulu. Nanti aku follow Twittermu, aku tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kamu kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku jadi gugup melulu.
Hey, cuma kamu, cuma kamu yang bisa membuatku tidur tak tentu, memikirkanmu pujaan hati. Oh, kamu cantik sekali.
Oh Tuhan, aku hanya ingin dia tahu, kamu lucu, kamu sangat lucu. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa, nomormu berapa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa.
Senyumanmu buat aku jadi
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、ワルナワニです。今日は2021年ソンボリ観光祭をご紹介します。中部スラウェシ州のモロワリ県にあるシンボリ島にはとても美しい自然と文化の魅力があります。シンボリ島観光の魅力をさらに紹介するために、地方自治体は2021年11月26日から28日まで、メヌイ小島地区ムボキタ村のシンボリ島で2021年ソンボリ観光祭をテーマにしたシンボリフェスティバルを開催します。この祭りでは、地元の部族、すなわち馬族族の特徴を含むシンボリのさまざまな魅力を紹介します。中部スラウェシの観光局の開発マーケティングの責任者であるヌルハリ氏は、このお祭りではシンボリ島の海の魅力を紹介するだけでなく、観光客にシンボリ島の人々の芸術と文化を紹介すると述べました。そして地域の典型的な料理も含みます。このお祭りにはより多くの地元の人々が参加します。地元のコミュニティやビジネス関係者が地元や外国の観光客を歓迎する準備ができていることが望まれます。ヌルハリ氏によると、これは観光地の地元コミュニティや中小企業の経済を改善するための取り組みだということです。またこのお祭りにはいくつのかの関連機関とインドネシア若手起業家協会ヒッミが活動の責任者として貸しています。シンボリ観光祭には伝統的なダンスパレード、伝統的な音楽アトラクション、民謡パレード、ボート釣り、乾燥用ボート、クラフト、ビーチバレーボールの競技、伝統的な料理競技、ユッシュキャンプの社会サービス、ティナタ・マモロ・ワリの修復などのスケジュールがあります。来場者を楽しませるパフォーマンスバンドやバイアダンスもあります。シンボリ観光祭は一般公開されており無料です。訪問者はモロワリ県に滞在している間、シンボリ観光祭の会場と宿泊施設に行くための個人的な費用を準備できることが望まれます。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしますよ。
There's a light
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、音楽の広場です。今日は1990年代にヒットしたインドネシアのボーイバンドの一つであるクボイの曲についてお伝えします。1991年に結成されたボーイバンドは最初のシングルカタカナのリリース以来知られるようになりました。この曲はガールフレンドに自分の悩みを教えてほしいという男の物語です。しかし男性によると、彼は本物の愛情と愛情を持っているので、落ち着きを感じる必要はないはずです。コボイという名前はカバーボーイという略語に由来しています。メンバー全員が10代の雑誌の表紙の男性モデルであるため、この名前が作られました。彼らはアリ・ムスタファ、ギルバート・バティルフ、フェリー、そしてポンチョーボーノです。次はカタカナラの曲聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。